小学生になった1年生のお友達は夏休みがありますね。いいですね。小学校に行ったら夏休みがあるって、神父様も小学生になりたいな。首ひねってますけど、ミサの初めに25日のミサが祖父母と高齢者のための世界祈願日として教皇様がお定めになったというふうにお話ししました。でこのミサに関わる大事な部分をもう一つお知らせしておきますが、全面賞という恵みがこの25日には与えられます。皆さんのプリントにも書いてあります。高齢者はこの世界祈願日の際に捧げられるミサの一つに参加することで免賞を受けることができます。罪とその償い、罪とその罰といいますか、それらを全て赦免すると、そういうお恵みが与えられることになっています。高齢者って何歳か分かりませんけど、まあ皆さん高齢者です。衛生上の緊急措置が継続している、健康上の理由によって直接ミサに参加できない高齢者の場合は、テレビ、ラジオ、インターネットを通じて参加した人にも与えられます。まあ例えば旅ら教会だとリモートということになるでしょうか。免賞はまた一人で暮らしている高齢者を訪問することによって、世界祈願日に事前の技を行った人全員にも与えられます。高齢者、おじいちゃん、おばあちゃんに尋ねていたと、それによって罪とその罰の赦免が与えられる。明確にこの訪問が禁止されている地域では、リモートによる面談によって免賞を得ることもできます。さまざまな方法でこの25日恩恵をいただく方法に取り組んでみてくださいと教皇様は呼びかけています。それで今日の繰り上げミサでは、教皇様のメッセージを全文読むと30分かかるので、少しこう短くして皆さんにメッセージを読み上げ、教皇様の思いを伝えたいなと思います。親愛なる祖父母の皆さん、私はいつもあなたと共にいる。マタイ28章20節。これはローマの司教として、またあなたと同じ高齢者である私からあなたに、この第一回祖父母と高齢者のための世界祈願日の機会にお伝えしたい言葉でもあります。このメッセージが大変な時期にあなたに届けられることを私はよくよく承知しています。私たちの多くが病にかかりましたし、大勢の方が亡くなるのや配偶者や愛する人の死を目にしました。多くの人が隔離によって長期にわたる孤独に苦しみました。主はこのような時の私たち一人一人の苦しみを知っておられます。離されているという辛い経験をした人々のそばにおられます。けれどもこのパンデミックの数ヶ月のように何もかも真っ暗に思える時でも、主は天使を使わし私たちの孤独を慰め続け、私はいつもあなたと共にいると繰り返しておられます。 天使、それは孫の顔であることもあれば、家族の顔、古くからの友の顔、またこの苦しい時期に出会った人々の顔であることもあります。今回のことで私たちは紅葉と訪問が一人一人にとってどれほど大切であるかを学びました。場所によってはこれがまだ叶わずにいることに私は強く心を痛めています。それでも主は私たちの人生に決して欠けることのない御言葉を通して私たちに使者を使わしておられます。聖書は主が今日私たちの人生を通して何を求めておられるのかを理解する助けにもなります。身をもって証しできるのですが、私がローマの司教の証明を受けたのは、いわゆる定年を迎え、これ以上新たなことはできないだろうと思い込んでいた時でした。主はいつも私たちのそばにいてくださいますが、いつでも新たな招きを持って、新たな言葉とともに慰めを携えておられ、いつも私たちのそばにいてくださいます。マタイ福音書でイエスは人たちに命じます。あなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。この言葉は今日の私たちに宛てたものであり、私たちの証明はルーツを守り、若者に信仰を伝え、幼い子の世話をすることだということをよく理解する助けとなります。いくつであろうとも関係ありません。福音を伝える務め、孫たちに伝統を伝える務めに定年などないのです。動き出さなければ何よりも新しいことに取り組もうと自分自身の外へ出なければならないのです。ですから歴史の決定的な瞬間にあなたにもまた新たな証明があるのです。ですがあなたは疑問に思うでしょう。そんなことがどうしてできようか。私のエネルギーは尽きかけていて、これ以上はできそうもないと皆さんの多くが思うでしょう。自分の孤独は担うには重すぎやしないかと。イエスご自身ニコデモから同じような質問を受けました。ニコデモは尋ねます。年を取った者がどうして生まれることができましょう。ヨハネ3章4節、主はそれは起こりうることなのだと思いのままに吹く聖霊の働きに心を開くことで可能になるのだとお答えになります。様々な機会に何度も申し上げてきましたが、世界が置かれた危機を経た後に私たちが以前と同じはずはありません。良くなっているのか悪くなっているのかです。ですからどうかこれほどの苦しみが無駄になることなく、新たな生き方へと飛躍できますように。私たちには互いが必要で、互いに対し義務を負っていることにはっきり気づくことができますように。会直兄弟の皆さん、35番。私たちは皆傷ついた社会の回復と支援に積極的に参与しなければなりません。同77番。あなた方が助けとなって他の人よりもよく配置できる3つの柱をこれから示しましょう。夢、記憶、祈りという3つの柱です。 旧約の預言者ヨエルはある時次のような期待を告げました。老人は夢を見、若者は幻を見る。世界の未来は若者と老人のこうした結びつきにあります。若者の他に一体誰が老人たちの夢を受け継ぎ、それを推し進めることができるでしょうか。しかしそのためには夢を見続けることが必要です。正義、平和、連帯を求める私たちの夢の中に、若者たちが新たな幻、ビジョンを持つ可能性が秘められており、私たちは共に未来を築けるのです。夢は記憶とともに織りなされています。私は戦争のつらい記憶はどれほど重要であるか、新しい世代がそこから平和の価値をどれほど学ぶことができるかを思います。そしてそれを伝えるのは高齢者であるあなたです。あなたは戦争の苦しみを生き抜いたのです。覚えておくということは全ての高齢者の真の使命です。覚えておくこと、そして記憶を他の人に伝えることです。記憶はより人間的で人々を受け入れる世界を築く助けとなります。記憶がなければそうした世界を築くことはできません。基礎がなければ家は建ちません。人生の基礎は記憶なのです。最後は祈りについてです。私の前任者である教皇ベネディクト、教会のために祈り働き続けておられる聖なる老人は以前次のように語りました。高齢者の祈りは世界を守り、おそらく多くの人の必死のもがきよりも的確に世界を助けることができます。教皇職の終わり近く、2012年にこう語ったのです。なんと素晴らしいことでしょう。あなた方の祈りは価値ある資源なのです。教会と世界がそれなしではいられない体の肺なのです。使徒的勧告福音の喜び262番。人類にとって困難なこの時期にこそ全員が同じ船に乗り、パンデミックという嵐の海を行く中にあって、世界と教会のためのあなたの取りなしの祈りは虚しいものではなく、むしろ全ての人に到着地についての大然たる確信を示してくれます。親愛なる祖父母の皆さん、このメッセージを終えるにあたり、皆さんに副社、まもなく成人となりますシャルル・ド・フーコーの模範も示しておきたいと思います。彼の人生が示しているのは、自分自身の砂漠の孤独にあったとしても、世界中の貧しい人のために取りなしの祈りを捧げ、真に全ての人の兄弟姉妹となることはできるのだということです。主に願い求めます。そして主の模範によって私たち一人一人が心を広くし、最も追いやられた人の苦悩に敏感になり、彼らのために取りなすことができますように。私はいつもあなたと共にいる。今日耳にした私たちへの慰めの言葉を、すべての人、特に若者たちに繰り返し伝えることを、私たち一人一人が学ぶように、くじけず行きましょう。勇気を出して。主の祝福があなた方にありますように。ローマ3序盤に インラテラン大聖堂にて教皇フランシスコ。本当に高齢者の方々に親しみを込めて語ってくださっていると思います。私たちが少しでもこの思いを受け取ることができるように今日のミサの中で続けて祈っていきたいと思います。